皆さんおはようございます。心から主の御名を褒めたたえます。このようにして生けるキリスト千葉区教会において今朝皆さんと共に礼拝を捧げることができる、その恵みを覚えて本当に感謝をしています。この今も紹介いただきましたけれども、古田先生とですね、良き交わりを与えていただいてですね、新潟の地でも、キャンプにお招きしてですね、先生が熱く御言葉を語ってくださって、高田の教会の青年やですね、新潟の、中高生たち本当に、燃やされてですね、本当に神様用いてくださって感謝をしています。そして、先生とお会いするたびに私たち家族はですね、いつも嬉しくなる。子どもたちもですね、最初に子どもたちが先生のメッセージを聞いてですね、古田先生お父さんって、何かブラジル人のようなメッセンジャーがいるって言ってですね、で、ブラジルにずっといたのでですね、日本語がとってもうまいんだよって言って、どう見た目でですね、日系ブラジル人のように見えてですね、ブラジル人だと思ってたんですね。その語り口というかですね、熱い思いでですね、それに慣れていたので、日本人のメッセンジャーどちらかというと、控えめだったり、そういうのも子供は知っていたので、あれはもうブラジル人に違いないと思ってたんですけれども、生粋の日本人だったということですね。でもそのな、そういう神様はですね、出会いと導きを与えてくださって、その中で新潟の地でも先生を送ってくださってですね、用いてくださっていることを本当に感謝をしています。一幕の教会の皆様にですね、ぜひお礼を申し上げたいと思っていましたけれども、こういう機会を与えていただいてですね、昨日から伝道集会ということでリーダーとともにですね、奉仕をさせていただいて、この場に入れることをですね、本当に感謝をしています。心が喜ぶというかですね、嬉しいっていうだけではなくて、本当に心が喜ぶという、そういう思いの中で昨日から過ごさせていただいています。で、私にとってはですね、この愛知県、名古屋というところはあまり馴染みはないんですが、今あったように妻の実家がですね、愛知県の知立市というところですので、結婚する少し前からですね、この愛知に訪れることがあってですね、それ以来毎年、1回か2回はこの愛知県を訪れていますので、いつも普段からですね、愛知県ということは自分の中にはアンテナが立っているというかですね、いつも意識があります。そしてまたこのような機会で、奉仕をさせていただく中で、この地で神様が素晴らしい働きをされてですね、神様を求める人たち、信じる人たちが起こされて、この地にですね、福音宣教の働きがなされているということを、間近に見て本当に嬉しく思い、また励まされ、主の御名を崇めているところであります。で、昨日から3回、今日からですね、3回にわたってお話をさせていただくという中で、永遠の命の望みという大きな、そのテーマの中でお話をさせていただきたいと思っています。で、それは昨日もリラの賛美と証の中でも触れてきたことですけれども、私たちの命ということについて、共に考え、また神様の御言葉、また御胸から聞いていきたいと願っています。それぞれが歩んでおられる人生の歩みがあると思います。その中でさまざまな喜びや悲しみや、そういう中を経験する中で、私たちが最も持つことのできる大きな最大の希望という、永遠の命という望みあると思います。そのことについて聖書の御言葉から共に今朝見ていきたいと思っています。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、心から皆をあがめ賛美をいたします。 今朝このようにして私たちをあなたの御前に導いてくださり、共にあなたを褒めたたえ、あなたをあがめ、この礼拝を捧げることのできる恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞこのひととき、もう一度あなたご自身を私たちのうちに豊かに表してくださいますように、御言葉を通してあなたの身思いを示し、あなたが私たちの神主であることを豊かに表してくださり、私たちがあなたのその永遠の命に生きるその望みと喜びにあふれさせてくださいますようお願いをいたします。ひとときを御手にお委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちが毎日生きている中でですね、人にとっての最大の関心事っていうのはですね、いろんなことがあると思いますが、良くも悪くもこの自分の命に関することだと思います。そんなに深く命と思っていなくても、日常よく目にすることは、耳にすることは、食べること、運動のこと、体に良いこと、そういう情報をですね、たくさん聞きますし、私たちはそういうものに心を向けてですね、何が良いものかと考え、自分の命にのためにですね、良いもの、それを考えですね、それに多くの時間やエネルギーを費やして、生きているんではないかと思います。で、今日読んでいただいたマタイの福音書の一つの出来事の中でも、この命についてですね、考えている一人の人が登場してきます。イエス様、イエスキリストのところにですね、一人の人が来たと、イエスに近づいてきて行ったとあります。16節から読んでいただきましたが、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて行った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればよいでしょうかと、そう尋ねている場面であります。現代の私たちと言ってもいいと思いますけれども、少しですね、私たちにとっては何かありえない、ちょっと質問のようにも感じます。永遠の命を得るにはどうしたらよいでしょうなんて聞く人はですね、ほとんどいないですね。永遠の命、そんなことをまともに信じている人がいるのか、一般的に私たち見れば、周りから見ればそう思われるかもしれません。しかし、聖書の舞台となっている当時のですね、ユダヤ人たちにとっては、永遠の命というのは神が与えてくださる私たちへの祝福だということを信じていました。ですから、とても、なんていうか、突拍子もない質問ではないわけです。そして、この質問をですね、永遠の命を得るためには、何をしたらよいかという質問はですね、普通に考えても、実は私たちはその質問を、バカにはできない、そういう質問だと思うんです。誰もが、自分は長く生きたいという願望があって、また自分の命が死で終わるものではないことを願ったり、そして生きている自分の歩みが少しでも幸せであり、望みのあるものである、希望のあるものであるということを願い生きていて、そしてそのために、それを得るためにですね、自分の生きている意味とか目的、そういうことは何であるか、誰もが実は知りたいと思って生きています。で、私の息子が、4歳の時ですが、ブラジルの宣教師として、私たちが使わされていく少し前のこと、準備をしている時だったんですが、一番上の息子、3人子供がいて、息子が3人いますが、4歳の時にですね、ある夜ですね、寝る時にですね、泣いているのに気づいたわけです。4歳の男の子ですね、 しくしく何か布団の中で泣いているので、どこか痛いのか具合が悪いのかと思って、まあ、どうしたの、何かあった、どっか痛い、まあ、こう聞いたらですね、まあ、しばらく、まあ、すぐは答えなかったんですが、そのうちにですね、息子がお父さんって、お父さん僕死ぬのが怖いって、その言葉にですね、私はとてもびっくりしました。4歳の子供が死を意識しているというか、そのことについてとてもびっくりしました。もちろん私たちは毎日生きて成長してくれば、自分の命が何であるか、この死というものについてもですね、私たちは認識していきますけど、4歳でそのことが感じるの、そのことを感じるのか、まあ、そう思ったときにですね、私たち、まあ、その時はですね、まあ、父親としてもそうです、私たちの命について、命のことについて子供にちゃんと話しなきゃいけないと、まあ、そういうふうに思いました。でその晩ですね、あの聖書にある神様が与えてくださる私たちへの命、そしてそれは死では終わらない永遠の命があるんだということを子供にその時話しました。そして、まあ、お祈りをして、まあ、あの子供はですね、少し安心したようにして、あの眠ったのを覚えています。これは子供だけの話ではなく、永遠の命なんてと、そう思う人であっても、人の死に際し、また自分の命の終わりに際し、この自分の命が、さらに続くものであるということを望んでいるというのは間違いないこと。葬儀や弔辞の中でも、また会おうね、そういう言葉が必ず出てきます。それが確かなものではなくても、いつかまた会えることを、そのことが願えなかったら、もう悲しみやですね、本当に嘆きで押し潰されそうになる、そういうものではない。ですから永遠の命に尋ねる、まあ、このここに出てくるですね、一人の人では青年であったということが分かりますけど、彼は真剣に自分の命について考えていて、そしてイエス様の前に行ってそのことを尋ねたわけです。そしてこの永遠の命についての質問というのね、この答えを含めてとても興味深いものです。で彼はそれを得るためにはどんな良いことをすれば良いかと尋ねています。でこれも面白いと思います。ああ、永遠の命をもらうためには、私が得るためには何か良いことをするということが無意識にある。良いことをすれば神様はそれを与えてくれるんではないか。もちろん彼はユダヤ人であって、まことの神様を知っていた人だと思いますが、でもその中にですね、自分が良いことを行うことによって、どんな良いことを行うことによって、それが得られるかと考えていたわけです。このことも、私たちの一般的な考え方とあまり変わっていないと思うんですね。神様を信じてない人でも、永遠の天国を何か望みとして持っている人はですね、やはり自分が何か良いことをしたことのゆえに、まあ、その報いとして神様は私を天国に入れてくれるんじゃないか、だから真面目に生きよう、一生懸命良いことをして生きようと、これは日本の人たちを含めて一般的な考えだと思うんですね。その中でイエス様が言った言葉はこういうものでした。17節ですね。命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。まあ、そんなふうに言うわけです。そしてこの青年が答えた、どの戒めですかと言ったときにイエス様は答えます。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。 イエス様はそのように言われた。どんな良いことを言ったときに、神様が言われる戒めを守るようにと言って、そこでどの戒めかと言ったときに、ここは教会に来ている人たちはすぐ気づくことですが、モーセの実戒についてイエス様は述べています。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならないと、まあ、そのまとめたものはですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという、まあ、それに要約される、まあ、実戒の実は後半に出てくる第5回から第10回で述べられている、その私たちが対人に対してこう命じられている戒め、対人との関係において語られている戒めですね。神様はそのことを御心として、あなた方は守りを行いなさいとイスラエルの民に神様が教えたその戒めだったわけです。で、それについてこの青年は、私はそれらすべてを守ってきましたと言っています。幼い時からもちろんこの神様を信じる中で、 彼はその精一杯の中でこの戒めを守ってきて生きてきましたと、まあ、それは実際嘘ではないというかですね、そういう生き方を彼はしてきたんだと思います。ですなわち真面目に、まあ、そんな悪いこともせずに自分は神様の前に生きてきた、一生懸命生きてきたという思いがある。なので、あ、それを聞いたときに、あ、こういう良いことをすれば神様は永遠の命を与えてくれるとするならば、希望があるんじゃないか思うわけですね。そういう中で、何かじゃあ他に欠けていることがあるのかと思ったときに、実はイエス様はこの会話をですね、何て言いますか、全部ちゃぶ台をこうひっくり返すようなですね、大変なことを言うわけですね。それは他の福音書ではですね、あなたにはまだ欠けているものが一つあります、欠けていることが一つありますと言っています。それは何か、それを示すわけです。で、それが21節に出てきます。それは、あなたは帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上で私に従ってきなさいと言ったわけです。まあ、良いことを行うという中で、モーセが言われたそういう律法を私は守ってきましたという中で、欠けている、それを示すときに、じゃあ自分の財産全部売って施しなさいと、そして私についてきなさいと、すなわち何かこの良い行いというもののハードルがですね、ぐぐんと上がってですね、これはなかなか私たちにとっても厳しい、まあ、イエス様の言葉というか、そこまでしないと永遠の命がもらえないのかと思えるようなイエス様の言葉なわけですね。で、実際この青年はどうだったかというとですね、今日読んだ最後にはこうあります。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去っていった。多くの財産を持っていたから、彼は青年にしてですね、たくさんの財産を持っていた。だからそれを全て売って施せと言った時、そこまではできない、まあ、そういう思いの中で悲しみながら帰っていったとあるわけ。今日の皆さんですね、悲しみながら帰ってほしくてこのことを選んでいるわけではないんです。実は本当にイエス様はですね、ここで永遠の命に得るために大事なことをこの青年に教えようとしていました。それは決して私たちが神様の前にどんだけ素晴らしい良いことをしたかで永遠の命を得られるかということを言おうとしたんではないんです。決してそうではないんです。でも彼の中には足らないものがあったんです。それは決してこの愛や憐れみというですね、全てをこう施すほどの愛や憐れみが足らないということでもなかったんです。で、その賭けっていうのはですね、イエス様が示そうとしたその賭けは、彼が何を神として生きているかということに関することだった。で、不思議に思うのはですね、どんな良い戒めを守ったら良いんですか、あ、 どの戒めですかと青年が聞いたときにですね、先ほど言った10回、大事な10回を示すのは分かるんですが、この10回には最初の部分があります。皆さんご存知です。最初の4つというのは神様との関係におけるその戒めなんですね。それが出てきます。覚えておられる方、まあ少し思い巡らしていただき、それは何かというと、神様はイスラエルのために与えた戒めの最初は、私の他に他の神々があってはならないという、まあ、そういう私だけが神だよということですね。また偶像を作ってはならない、それに仕えてそれに拝んではならないと。また主の御名を御だりに唱えてはならない、安息日を守りなさいという、まあ、4つのですね、この神様との関係における大切な戒めは、このユダヤ人たち、イスラエルのために与えられていたわけです。で、このことはじゃあどうして触れられなかったか。確かに青年はですね、モーセの戒めを守って生きていた。人々との関係においてちゃんと神様が言われるように。でも彼の心の中で足らないもの、それは彼が本当に神としてより頼んでいたものは何か、まあ、これはもちろん想像するの域でもあるんですが、でもあなたにそれを捨てなさいとは言ってないですね。でもそれをすべて施しなさいと言って、手放しなさいと言ったときに、手放せないものが実はその人にとって神となっているということがあるんではないでしょうか。ましてや本当に大きな財産を持っていたならば、自分の生きるということにおいてですね、日々何によって彼は安心を得てですね、そして何より頼んで生きていたかというとですね、その彼が持っていたその大きな財産であった。そう考えること、それを示すためにですね、イエス様は実は彼ができている部分、まあ、とですね、そうではないことを示そうとしておられた。そしてこの何を神とするかということによって、その永遠の命というのが得られるんだということを、このことで彼がそう質問してきたのを示していたわけです。実際彼が何を神として生きているかということを気づかせようとしていたということであります。まあ、そのことを思うときに、改めてですね、皆さん日々歩んでいる中で、自分が何を神として生きているかということ、考えたことがあるでしょうか。もちろんクリスチャンであれば、この天地を作られ、私たちを救うために愛する一人子をですね、私たちに送ってくださり、私たちの救いのために一人子の命さえ惜しまずですね、与えて救おうとしておられる神様がいる、唯一の神、まことの神がおられる、そのことを信じて生きておられる、そういう方もここに多くおられると思います。そうでない方であっても、実はそういう方ではない方と話している、人は自分の中に神がいないという人は誰一人いないんですよ。それが何かという問題だけです。で、多くの場合は今の現代で言えば自分の力を信じることですから、富があったりですね、力があったり権力があったり能力があったり、そういうことを自らの神、より頼むものとして、また自分の命を何か豊かにするもの、支えるものとして、神として、それを神として握りしめて生きているわけです。実は、誠の神様を知っていても、 実は私たちの心の内にはですね、そういう偽りの神を神として生きてしまうという、そういう誘惑やですね、私たちは本当にそれを全てを施して私についてきなさいと言われても、いやそこまではちょっとできない、そう思えるような思いを持ったりするわけです。今朝はですね、そういう一つの投げかけ、イエス様がですね私たちに投げかけているその問いをですね、一緒に考えていただきたい、心の内をですね探って、ああ自分は本当に何を神にとして生きているんだろうかということを探られたいと思うんです。でそれは私の、信仰の歩みや私の人生の歩みの中でも何度も何度も問われてきたことです。そしてある牧師が言ってますけれども、私たちの心というのか、私たち自身はですね本当に神によって作られて、神の形によって作られた存在で、実は私たちは見えない神様を知ることができる、その心を持つことができるようにして作られている。ですから私たちが求めるときに、また神様を私たちは求める前からご自身を表そうとして私たちを導いていてくださるわけです。その中で誠の神は誰であるか、またどういうものであるかということを神様は示そうとしてくださっています。で私は少し証を含めてです。私は父が牧師ですね。教会で生まれ育った、リラの昨日のメンバーも、ね、多くはそういう環境の中でクリスチャンホームであったり、小さい時から神、神についてイエス・キリストについて聞いてきたという中にいました。でもさまざまな中でですね、本当に神様はいるのかということの、自分でそれを信じるに至るまでね、もう紆余曲折というかさまざまな道を通っていく。である時は自分ではですね、教会の中でずっと過ごしていましたので、普通の人たち、一般の人たちがどうやって生きているのか、そういうことも含めてですね、自分が信じてきたその聖書の神様ですねから離れて自分の力で生きていこうと思ってですね、教会に行かなくなった時期もあります。でもそれはいつも思い出しますけれども、まさに自分から真っ暗闇の中に足をもう踏み入れていった。もうその時点から何も見えなくなってですね、もう暗闇の中に、自分の罪というですね、闇の中に、そして自分が何者であるかということがわからない、そういう闇の中でですね、もうただただもう苦しんで歩む。そういう時期を過ごしました。そして一番頼りにするのはですね、自分自身だったわけです。若い時代でもあったので、自分は誰に頼らなくても自分の力で生きていける。そう思ってですね、それは一生懸命生きようと思って、そう思った。でも自分がどれだけ力のないものか、自分が生きていくということすら自分の力に何ともしようがない、それは誰もが知っていること、そういうことに気づかされていきます。それは本当に神様の恵みと憐れみだと思いますが、あなたはそういう存在じゃないんだよって、あなたの命はどこから来たんだ、そう語りかけてくださる神様がいて、そしてその私の命を知ってですね、これを愛し救おうとして、罪の滅びから私たちを救おうとしておられる神様がいるということに気づかせていただいた、そういうところからですね、私は幼い時から信仰は持っています。もう一度、ああ本当に小さい時から聞いていた神様という存在は本当におられて、この方こそ私の救いであり 頼るべき方だということを信じるように至るよ、そのようになったわけです。それと同時にですね、私たちの心はですね、これある牧師が言っていますが、実は偶像製造工場本当の神様ではないものを作り出す。どこで作ってるかというと、私たちの心だ。それは私たちの心が本来誠の神様を求めているからであるわけですが、その誠の神様を知らない私たちはですね、違う神を作り出す、自分の中に。そしてそれにより頼んで、それに力があると信じて、こうそこにそれを握りしめて生きるわけ。でも聖書が教えている、それは本当に神ですか、まことの神ですか、そう問いかけている。そのまことの神は命を与える神です。その皆さんが心の中で握りしめて離さない偽りの神は、命を与えることのできる神ですか、そのことを問いかけたとき、どれが本当の神なのかということを、そのことにですね、気づかされていく、そう思うんです。で、聖書を見ていくと、実はもちろん私たちが信じる神は目に見えない神です。でもこの方は私たちを知っており、私たちに絶えず語ってくださって、私たちにご自身を表そうとしている神だということが分かります。最後にですね、どのようにしてじゃあそれを表すかということ、そのことを午後の中でも見ていきたいと思うんですが、一つはですね、先ほど出エジプト記っていうモーセの律法という、それを見ました、イエス・キリストがこう今話して青年と話しているその時代遡ることの1200年から1400年と言われていますが、イスラエルの民の歩みの中でこの天地を作られた神様は、そのイスラエルの民のうちにご自分を表されたということが、聖書のですね、最初の旧約聖書の出エジプト記というところに出てきます。で、ここで有名なモーセがですね、海を渡るというですね、映画にもなる出来事があるわけです。航海ですね、2つに分けて民をエジプトから救い出していくという、大きな奇跡が行われます。その時に神様、このご自分が選ばれたイスラエルのためにご自身を表していきます。で、まずそのためにモーセという人を選んでいくんですが、これをずっと話していくことはできないんですが、面白いことはですね、神様がご自分を表されるときにですね、モーセはこの民を率いていくそのリーダーとして立てられていることを固くなに拒みますけれども、でもその民をですね、導いていくために、この神様が私そういうふうに言ったということを民に伝えるために名前を聞くわけですね。神様、あなたの名前は何ですかって。皆さんの神様の名前は、聖書に出てくる名前と、日本語だとですね、主という名前で出てきます。で、ヘブル語では、今はヤウェという言葉として出てきます。この時に初めて天地を作られた神様はご自分の名前をヤウェだ、私はあるというものだ、私はあるというその意味において、このヤウェという主という名前を初めて明らかにされたということが分かります。私はあるという意味の名前ですね、それは存在の源、私たちの命の存在の源であったり、初めからおられる方であったり、いろいろなその意味としてはですね、考えられてきているわけですけど、何にしてもです、ね、名前を そこで明らかにして、そしてそのイスラエルの民の先祖、さらに遡るアブラハムとかヤコブとイサクという人たちがですね、この誠の神様に選ばれ、また共に生きていくんですが、そこでは私は主っていう名前では自分は表せなかった、全能の神として表したけれども、主という名前で私はあるというものとして名前を表したことはなかった、そういうことが書かれている。そしてこの名前を持って民たちにですね、私は主である、それも私はあなた方をあのエジプトから救い出す、贖い出す救いの、ね、主としてご自身を表されたと聖書は書かれています。で、その聖書の出来事を見ていくときに、神様は本当に私たち人間にですね、ご自身を表そうとしておられる主である、神であるということに本当に感動します。私たちはそれが、この神が分からなくなってしまった、罪のゆえにこの私たちに命を与える神が、そしてその命を永遠の命として与えることのできる神が分からなくなってしまった。でも神様はこの人類の歴史の中でずっとご自身を表そうと働いていて、そしてこの私にも神様はそれを示してくださる、表してくださる。皆さん名前、私は存じ上げませんけど、皆さん名前を明かすときにどういう気持ちっていうかですね、会って、あ、普通の挨拶でこう、あ、こんにちはという、そういうことで終わる時もあるかもしれませんが、でも少し親しくなったりですね、特別な時は、あ、塚田です、塚田捧ですっていう、まあ、そういう自分の名前を伝えます。で、それは名前が分かるということはその人を呼ぶことができるですね。名前が分からないとですね、その人を呼べない、誰かも分からない。神様が私の名はこれだと言ったのはですね、もうその一つの大きな意味はです、私を呼べという、その思いを持ってご自身を表して、で、実際、実はイスラエルの民は、そのエジプトで奴隷とされていて、本当に多くの苦しみの中に置かれていて、神様に対して叫んでいたんです。その呼び声を聞く中で、主は立ち上がられて、ご自分を表していく。それはどういう意味かというと、これ、そのイスラエルの民とこれから歩んでいく中で、自分の存在を表し、そして、いつでも私を呼べ、私を呼ぶんだ、私こそが誠の神であり、あなたに命を与え、あなたの命を守ることができ、そしてあなたが死ぬときもそれを永遠の命として与えることのできる神だ。そのことを表そうとしてですね、その名前を知らせてくださった。そういう方であるわけです。午後もこの神様、主という方について、さらに見ていきたいと思うんですが、実はイエス様が永遠の命について青年にこう語っていてですね、あなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えてきなさい、そうすればあなたは手に宝を積むことになります、その上で私に従ってきなさいと、私自身を神としてですね、私に従ってきなさいという、そういう招きであったと。そしてあの出エジプトの時に主として現れたこの神様はですね、三位一体の神様であります。実は人となって私たちの前に人間の形をとってこの世に来てくださった救い主である、イエス様ご自身、この方、神であられる方、人となって来てください。そして永遠の命とはどうして私たちに、どうやって 得ることができるかということをイエス様は人となって見える形で本当に教えてくださった、語ってくださった。そして、午後に道委ねたいと思う。この方がその永遠の命の私たちに与えるために何をしてくださったか、私たちが誠の神とするためにこの方をですね、この方がどれほど私たちを愛しておられるか、私たちを大事に思っているかということを本当に示していかれるわけです。皆さんのうちにどういう神がおられるか、今晩じゃないですね、まだ朝ですね今朝ですね、この時皆さんがこの神様に出会ったこと、この方を神として生きていることは、私たちの命は本当に永遠の命に至るものだって、その確信をですね持って、ぜひ喜びを持ってですね、この場を後にして悲しんで帰ってくるものではなく、私たちはこの方を神とすることができる、その神がおられるんだということをぜひ覚えて、一曲賛美をさせていただいて、そしてお祈りをして閉じていきたいんですが、詩編の62編からの賛美をさせていただきます。62編のどんな時でもという、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない、そういう御言葉からの賛美ですが、ぜひこの時ですね、皆さん、賛美の中で、また祈りの中で、もしまだこの神様を知らない方は、ぜひ心の中でぜひ祈ってください。もし神様あなたが本当におられるならば、私にあなたを教えてください、あなたを表してください、私はあなたの名を呼びます、そういった時に神様絶対にご自身を表してくださる方です。そして本当に多くの困難や悲しみや苦しみにある時にですね、どうしていいかわからないと思う時に、この神様、この主を呼び求めてください。そう、助けてください、主を導いてください。その時にですね、私たちを必ず助け、そして永遠の命を与えてくださる神であるって覚えていただきたい。一言お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、心から感謝をいたします。暗闇の中に私たちは歩いていました。あなたは必要ないと、私たちは自らのその罪ゆえに、あなたの形に作られ尊いものとして作られた私たちが、その罪のゆえに滅ぶ、そういうものとなった中で、あなたは私たちを見出し、私たちの命があなたの御手の中にあり、永遠の命の地に歩むことができる、その救いを与えてくださる主であることをもう一度今朝覚えました。あなたの愛するお一人お一人がここにおられます。イエス様の尊い血潮によってあがなわれたお一人お一人、あがない出そうとしたお一人お一人、
あります。
どうぞ今朝あなたにあるその望みと喜びに満たしてくださって、ますます私たちが主はあなたを愛し喜び歩んでいく歩みとさせてくださいますようお願いをいたします。その中でなおもこの地で私たちの周りにいる愛する方々お一人お一人、またこの日本の地でもさまざまな災害や困難や私たち人生さまざま起こるいろいろな痛みや困難の中でにおられる方々に、主よあなたが表されていきますよ。私たちがその素晴らしい福音を携えいくものとさせてくださいますよ。お願いいたします。お一人お一人を祝福し、またこの教会をさらに祝福し用いていてくださいますよ。お願いいたします。心から感謝をして主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。